週の真ん中の水曜日、昼間の活動時間から夜の休憩時間へと移っていくとき、ちょっと一息コーヒーはいかがですか。はたやラジオが始まります。
はい、はたやラジオのお時間です。まあちょっとこのラジオの収録の前によくラジオ盛岡の方と雑談をするんですけど、もうあっという間にというか7月が終わりそうだねって話して、そのなんていうんですか、もう7月後半30度超えばっかりで結構大変だなって思いますけども、まあ皆様もちゃんと大変だなと思ってますけど、私も大変なんですけど、それで気をつけて過ごしていただければなと思いますけども、あっという間に7月が終わります。季節に合わせてというか、まあ、その季節を過ごしながらこんなコーヒー飲みたいな、あんなコーヒー飲みたいなっていう、こう自分が作れるというか作るコーヒーがこう季節に合わせてセレクトしている部分っていうのがかなり大きくあるんですけども、ここまで暑いとですね、香りの高いコーヒーをっていう風なフレーズというか言葉を出すのにはちょっとこう自分の中でもなく、なんか暑いからホット、まあ夏だからホットっていう気候でもなくなってきたかなっていう風なぐらい暑いっていうことですね。もう毎日ようにみんな暑い暑いって、まあ本当にその通り暑いっていうことで、コーヒーを何飲み込むかっていうことすらも考えさせてくれない季節が今続いてますけども、まあでもそうは言ってもやっぱり季節は進んでいくと思いますし、これがずっと続くわけではないっていうこともあるし、まあこれは言葉でしょうね、まあ、今天気予報だなんだってその真の予報とかそういうのがこうすごくこう科学的になってきて、いろいろこう予知をするっていうか予報をするですか、そういう感じのことをやりますけども、なんかかえってそれがこう生活を狭めてるというか、なんかそんな気もしてきた感じは自分の中でありますね。なんか長期予報でこう天気がこうなって大気がこう動いてるからこの辺はこういう風になりますよって、まあ僕なんか言われてたとてなんですよね。まあその時になってこうなんていうのか、焼きたいコーヒー豆を選んだり、お客さんに出したいコーヒーってこんな季節だったらこうだなって考えるので、明日雨だからこういうふうに焼こうとか、なんかそういう感じのことってあんまり、まあ明日明後日ぐらいだったらこう考えたいなと思いますけど、2週間後1ヶ月後みたいな予報っていうのは、まあこれは僕の個人的な感覚なんですけど、いらないんじゃないかっていうふうに最近よく思って、そういう意味ではテレビも天気予報とか全く見なくなって、ニュースも見なくなりましたね。どっちかっていうともう本当にドラマばっかりで、こうフィクションの世界にこう気持ちを委ねるようになってきたこの夏です。まあ、今週末話は変わりまして、スケジュールのちょっとイベントのお知らせをしたいと思いますけども、まずは6月に終わったコーヒーフェスティバルですね、盛岡コーヒーフェスティバルのまたこう続きというとあれですけども、コーヒー豆の販売会っていうものを企画しています。これはまあ毎月1回やるっていうことでやってるんですけども、まあ、今回も、まあ、今年からですか、2025年スタートから材木町の畑屋デミで行われてるんですけども、まあ、今回はもちろん今までの東京のお店の人たち、大坊さんはじめ、長月さんとかいろいろなコーヒー屋さんにコーヒーを出品してもらってるんですけども、新しくですね2社増えます。一応拠点は島根だったかな、まあ、ずっと僕は東京で活動している時に知り合ってる業者さんで、アームズコーヒーっていう竹林さんっていう方の団体があるんですけども、そこのコーヒー豆をこの間6月にイベント出店していただいた時にちょっと売り込まれてですね、うちも扱わせてくれってことになったので、じゃあやろうかみたいな感じでアームズさんのコーヒーを扱うことになりました。まあ、ここはねなかなか口で説明するというか、このラジオでその空気を届けられるかって言ったら結構難しいコーヒー屋さんというかですね、なんかこだわりの部分が焙煎とかもちろんそういうとこはちゃんとやってると 感じますけども、コーヒー豆が作り方をかなりこだわっているところなので、まず自分だったら一切やらないんですけども、コーヒー豆を生豆のままの状態で少しこう左右というのかな、何度ぐらいかのお湯で洗って、そしてまあコーヒー豆って結局土に落ちたりいろいろこう生成過程の中でなんか不純物までっていうわけではないんだけど、その味に影響のあるものがその付着しているという考え方のもとに、そういうやり方をするっていうふうにやっているコーヒー屋さんなんですけども、まあそこの部分をなんか議論したいとは全然思わないというか、もうするような年齢でもなくなってきたので、お客さんに選んでもらえればいいかっていう感じなんですけども、まあそういうコーヒー屋さんの、そしてまあちょっと全然説明がよく分かってなかったからってちょっといろいろやり取りしてたら、日本には初上陸するエチオピアの豆だということだけはなんとなくこう分かったって感じですね。今時のネット情報の中でそういうふうな感じのこうカテゴリーっていうかですね、区分けしていくっていうのも大事なことだとは思いますし、僕の中でもエチオピアはエチオピアっていう感じで、どんなコーヒーだってエチオピアの味があるみたいな感じの考え方なんで、初上陸だろうが初じゃないかろうがエチオピアっていう感覚だったんですけども、まあただそれをねお湯で洗って焼いているっていう、そしてそれを今回に関しては深入りと浅入りをこう分けてやるみたいな感じのこう2つのセットを入れているセットでご用意していただいているので、ぜひ興味ある方はって感じですね。もう一つの出店が札幌にお店があるつぐみさんっていうコーヒー屋さんですね。まあこちらともこう結構長いご縁をいただいてまして、まあうちで働いてたパティシエさん、パティシエールさんがとコーヒーマスターさんが札幌ですね、旦那さんというかパートナーの男性の方の方が札幌というか北海道出身の方なんで、そちらで拠点を持ってコーヒーをやっているというお店と何年ぶりかでつながりましてね、取り扱いさせていただくことになってっていうことになります。ビンクブルボンだコロンビアですね、が来ました。まあいろいろなコーヒーがこうやって集まるということで、その札幌のコーヒー屋さんも初出店というかですね、初協賛という形になっています。旗屋はですね、まあ、今回、まあ、一番こうホストでやってるので、どんなコーヒー豆が来るかっていうのが分かってましたので、だからやっぱり暑いっていうのがキーワードにどうしてもなってしまって、すごくこう深入りのコーヒーが、まあ、ないわけではないんだけども、ストレートで焼いているコーヒーの中にみんな浅入りを結構選んできてる感じですね。ブレンドコーヒーで大坊さんとか、まあ、長月さんとか、あと今回は GP さんか GP ロースターさんとかはかなり深入りをこう準備してはきてるし、まあ、ポランさんもですね、以前も出したことありましたけど、ブラジルのボンボンっていう盛岡のコーヒー屋さんですね、まあ、そういうふうに深入りはあるんですけども、僕も普段絶対やらないようなコロンビアを出そうと思ってるんですけども、それを旗屋的にはですね、旗屋的には深くいった豆、今毎日ようにテイスティングしてますけど、結構逃げーなーと思いながら飲んでいます。ホストなんでこうちょっといろいろ豆をご購入していただくだけではなくて、飲んだ後のお客さんの感想も聞きたいなと思ってるので、今回はですね、その特別なコロンビアなんですけども、それを今回だけって言えば多分今回だけになると思いますけど、深入りにしてて、通常はその豆っていうのは僕は浅入りに焼くんですけども、その浅入りで焼いてる豆もちょっとサンプル的に つけてですね、深入りとどんな味が違うかっていう感じのおまけをつけたセットっていう風にして提供してたいと思ってますね。まあいろいろ姑息な手を使うってよく人には言ってたんですけども、まあでもやっぱりなんとなくこの販売会だからこそ特別に焼いてみたいっていう豆を準備し、でただそれはこっちのこだわりというかですね、その状態を分かっていて苦いコーヒー焼いてみたいと思ってやるんですけども、ただの押し付けじゃ面白くないなと思ったんで、こう本当はこっちで焼いてるんですけど、これ深く焼くとこんな味になりますよっていう、味に責任を持たなきゃいけないっていう意味では、やり続けることは しなきゃいけないんですけども、今回限りということでちょっと深く焼いてみようかな。まあこれがね、思いのほか自分の中でこうストンと落ち着くような味であればまたどっかでやろうかなって感じにはなるかもしれませんけど、それはやっぱりお客様の反応と自分とのこう日々のテイスティングで考えていきたいと思いますけども、一応今の段階では今回限りのコロンビアのいい豆ですね。まあ、コロンビアのいい豆って言ってさっきつぐみさんのピンクブルボンっていうのもかなりいい豆の部類になりますけども、でもピンクブルボンっていう豆うちも扱ってますが深入りにしようって気にはならないんですよね。だけど今回うちが用意しているその同レベルかって言ったら同レベルって言ってもいいぐらいなランクの豆なんですけど、それはどっちでもいけるかなっていう感じのイメージを持ってうちの場合は浅入りに仕上げるって感じなんですけど、まあそれでも深入りにしてみようっていうのでコロンビアのねバンブコっていうコーヒーなんですけど、まあバンブコってなんか楽器の名前みたいですけどね、それを深入りで焼いてみようと思っています。まあなので販売会3日間、今週末ですね、7月の25日から27日、材木町のお店でやりますので、ぜひご利用していただければと思います。まあちらちら今喋ってましたけど大坊さんとか、あと北九州のコーヒー堂さん、喫茶泉さん、まあブネーさん、まあいろいろその自家焙煎のね有名なコーヒー屋さん、まああとビミさんもありますね、そういういろんな自家焙煎のお店のコーヒー豆を取り揃えてますので、わざわざそっちに行かなくてもその3日間はコーヒーに興味ある方はこう材木町のお店にぜひいらっしゃってくださいってことです。まああとは畑屋のイベントとしては、また月末はだいたいコーヒー豆 20% 増量フェアというのをやっています。今月からちょっと日付をずらすことにしました。3日間材木町のお店とクロステラスの4番目のお店で同時にやってたんですけども、今回からは、まずこの週末の同じ25日から27日までの金土日は4番目のコーヒー店は増量フェアをやろうと思っています。まあ、そして材木町のお店は、まあ、販売会もあったってことでずらしてみようと思いましたけども、平日にちょっとやってみたいと思って、休み明けですけども来週の7月の29日の火曜日から1日ですね、8月の1日の金曜日の4日間を材木町のお店で 20% 増量フェアというのをやってみたいと思います。このラジオを聞いてらっしゃるリスナーの方だったらよく分かっていただけるかと思いますけど、材木町にどうしても力を入れたいと思ってますので、材木町の方にはそういうなんていうんですかね、特別なとは言わないですけど滅多に焼かない豆がこうオンリストするように予定はしていますけども、まあそうは言っても4番目のコーヒー店でもオールドコーヒーは並べるかどうかちょっと分かりませんが、何種類かエクストラコーヒーってのもやりますが、普段からのそのブレンドからスタンダードのストレートが並べますので、ぜひどちらかで1週間ですね、どっちかで1週間になると思いますので、お買い逃しのないようにどうぞご利用していただければと思います。であと最後にまた今度金土日週末はこれも恒例ですね、本町菓子店のスイーツフェアっていうのを開催します。もうこの収録時点でですね、まだどんなケーキを出すっていうことは非されてるというかですね、うちのパティシエさんも子育てとかいろいろなことで忙しくてですね、いろいろやりくりしていただいてるので、まだ何を出すかというのは言われてないんですけども、まあ必ず仕上げてくるので、多分レアケーキですね、ムース系が並ぶかと思います。まあ僕もね、言われてるのかもしれませんけども、言ったでしょって言われるかもしれませんが、今のところちょっと僕の頭の中でパンパンでお菓子のことまでこう意識はいかないんですけども、この3日間をお菓子の部屋をやりますので、ぜひ夏のこんな暑い時でも畑屋が作るお菓子をぜひ楽しみに3日間やりますので、ぜひよろしくお願いいたします。まあなので本町通りのイベントがスイーツフェア、材木町はまずコーヒー豆の販売会ですね、コーヒーフェスティバルの いつもの人たちの販売会が金土日で、あとクロステラスも金土日のこの週末はやりますと。でちょっと変則的に材木町のお店では週明けの29日から8月1日までの4日間が増量フェアということで、まあ本当にこう目白押しなんで、こんな暑い中でも、そうですね、今日からぐらいから焙煎しようかなっていうか、水曜日ですね、水曜日ぐらいからちょっとこう時間を見つけて、少しでも涼しい時間を見つけて焙煎したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、もうこの週が明けると来週は三叉っていう話なんですね。ところどころでこう太鼓の音色が聞こえるようにはなりましたけど、本当に暑いんで、その三叉祭りぐらいはちょっと30度前後で過ごしていければなと思いますし、我々は1、2、3、4って三叉も三田商店前でやりますけども、その間の土日が軽トラック市があったり夜市があったりと、まあ本当に忙しい8月になっていくスタートになると思いますので、皆さんも体に気をつけながら美味しいコーヒーで体をこう癒していただければと思います。はい、それでは今週の畑屋ラジオでした。